皆様、こんばんは、今日は久しぶりの方も、見えていますけども、後で、感謝いたしましょう。さて、今日はイザヤ書の59章、そこにはユダの罪が、克明に明かしされています。イザヤはヒゼキヤとともにユダの、信仰を回復しようと熱心に仕え、そして信仰によってアッシリアの攻撃を跳ねのけたという幸いがありました。しかしここの箇所ではユダの甚だしい罪が列挙されています。アッシリアが主によって打たれて滅びていくのですけれども、その時に一度は、アッシリアによって、滅ぼされていた、バビロニア帝国が徐々に力をつけていく、そんな時代でした。そして、ヒゼキヤが、病に打たれた、それは神様の懲らしめも意味も、の意味もあったようです。その中で、必死で祈る、ヒゼキヤの祈りに主は応えて、彼はあと15年、病を癒されて寿命を延ばしていただきます。しかしながら、バビロニアの、使いがやってきたときに、彼は神殿のすべてを披露しました。やがてバビロニアがユダを滅ぼすことになることも告げられている中で、もう取ってくださいと言わんばかりにですね、けらかすということに、彼の高ぶりと油断がありました。そしてイザヤが、このバビロニアの使いに何をしたかと、ヒゼキヤ王を問いただしたときに、悪びれもせず自分のしたことを伝えました。そしてイザヤが予言して、この神殿の宝物が彼の後の時代にすべてバビロンに奪われると告げたときに、それが自分の後の時代のことだと聞いたヒゼキヤはありがたいと答えました。緊張の連続、恐れるような国の滅亡の危機を繰り返し、経験したヒゼキヤにとっては、自分の生きている間だけはとりあえず大丈夫だということで、ありがたいという思いが出たのかもしれませんけども、それは後のことに、禍根を残す、晩年でした。ありがたいと言われて、ですね、彼の後に王になる息子はどう思ったでしょうか。 親への失望があったと思います。これは私の推測ですけども、そして案の定ヒゼキヤが死んだ後、マナセはヒゼキヤによって抑えられていました主に逆らい偶像を拝む人たちになびいて、ヒゼキヤが取り戻した神殿の礼拝の祝福がたちまち覆されてしまいます。そしてこのマナセの時代に、熱よき歴代史が告げてますけども、もうユダの回復の見込みはなくなり、補修になるしかなかったということが記されています。失礼いたします。その火種はイザヤの後期の予言にも記されていました。それがこの59章です。この59章は民の偶像礼拝がどれほど甚だしいことになっているか、もう席を切ってダムが決壊したら、もうたちまち偶像礼拝の流れが押し寄せて止めることができない、そんな状況をイザヤは告げます。そして終わりに、人ではどうしようもないこの不信仰を神様ただお一人で清める、そう宣言している箇所で終わります。この59章を共に見てまいりましょう。あまり長くない箇所ですので、前節購読いたしましょう。イザヤ書第59章。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。実にあなた方の手は血で、指は咎で汚れている。あなた方の唇は偽りを語り、舌は不正を告げる。彼らはマムシの卵を介し、クモの巣を折る。その卵を食べる者は死に、卵を潰すと毒蛇が飛び出す。その足は悪に走り、咎なき者の血を流すのに早い。その思いは不義の思い、暴行と破滅が彼らの王子にある。スレイエ、公正は私たちから遠く離れ、義は私たちに届かない。私たちは光を待ち望んでいたが見よ闇、輝きを待ち望んでいたが歩くのは暗闇の中。私たちは皆熊のようにうなり、鳩のようにブツブツうめく。公正を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むが私たちから遠く離れている。それは私たちの 私たちは主に背き、主を否んで私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉をはらんで告げる。そこでは真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪される。主はこれを見て公正がないことに心を痛められた。主は義を鎧のように着て、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。それは主が激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっているからだ。ご一緒に、はい。これは彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今よりとこしえに離れない。主は言われる。天の父様、私たちの希望は罪に蹂躙され、そして真実を見失った私たちにどこに希望があるのか。預言者はただ主だけに希望があると証しします。私たちは今キリストの預言が成就していることを、そしてそれが私たちに与えたことを感謝しております。どうかまだ闇の中を歩んでいる方たちにも、イザヤが語ったように希望を明かすことができるように、またそのために罪を知ることができるように、人々から厭われても福音を伝えることができるように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この章を見てわかりますように、ユダのみならず、すべての民に咎が広がっていることをイザヤは告げています。何が救いを阻んでいるのか、それは罪であると告げています。一つ一つ見てまいりましょう。私たちは救いを受けたものですけども、信じようとなかなかできない方たちが、救いを拒むのはなぜなのか、そのことを共に確かめましょう。一節をもう一度お読みいたします。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない。主は救おうと思う者を必ず救います。また民の呼び求めを主は聞き逃さないように、いつも耳を開いており、主の御名を呼び求める者は誰でも救われます。 しかしそれを阻むものがあるとイザヤは告げます。二節、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだと。民は、困難の中にあって、58章の2節3節にもありますように、どうして、自分たちの信仰を認めてくださらないのでしょうかと、訴えており、主が答えてくださらないから私たちは偶像のところに行くしかないのだ、と、語っていました。しかしそれは反対でした。主が救うことができない、主が耳を閉ざしているからではありません。神様はキリストの十字架の贖いを計画しておられました。世界が作られる前、人類が罪を犯す前から、神様はすべてご存知で救いの道を用意しておられました。キリストの十字架は時空を超えて、この方が十字架にかかられる前から救いの代価を払っておられました。ただ信じるだけで受けられるようにしておられました。どんな時代であれ、このユダの時代にありましても、死のもとに立ち返れば、砕かれ悔いた心を死は蔑まれず、ダビデが下院の罪を犯しても許されたように、どんな甚だしい罪も許されるはずでした。しかし民の咎と罪が救いを拒ませているとイザヤは告げます。咎と罪、それはほぼ同じ意味ですけれども、本来の、あり方から外れていることが罪であり、そしてそのために、悪の報いを受けざるを得なくするような行いが形となって現れてきます。この二つが神様を呼び求めるものを邪魔していました。彼らの行いについて三節以降が告げています。手が血で、そして指は咎で汚れていると、人の命を損ない、そして神様に喜ばれることでなく喜ばれないことを、主が厭われることを行って、手が汚れていました。唇は真実ではなく偽りを語り、そして正しいことを 主に喜ばれることをなそうという者の声はなくなり、そして心から悔いて民を許してくださいと取りなす者がいませんでした。頼れない者、特に偶像に頼り、そして自分の義を曲げて偽りを語り、悪い思いに身を任せ、そして実際に不正を行っていたのでした。見かけは神様に熱心に向かおうとしても心が伴ってなかったのです。五節から八節には、ローマ人にも惹かれているような、悪に走り、血を流し、という平和の道を知らない民の状況が描かれています。不信仰の結果、死を拒む結果どうなるのか。生み出すものはすべて邪悪なもの、道を外れたものばかりだとイザヤは指摘します。忌まわしい例えがされていますけども、マムシの卵を返す。当然出てくるものは蛇です。小さな蛇です。蜘蛛の巣を折るとありますけども、蜘蛛の巣、私は話はずれますけど、高校時代、生物部で、蜘蛛の研究をしてまして、蜘蛛は親しいんですけども、丈夫なんです。蚕の絹の糸よりも蜘蛛の糸の方が、強いんですけども、しかしもうベタベタです。集まった、まあ、餌を取るためなんですけども、蜘蛛の糸は織物になりません。もちろん綺麗に洗えばいいかもしれませんけども、到底このままで衣にはなりません。獲物をぐるぐる巻きにして、命を奪うために用いるものです。そのように、人に毒を持って噛みついて死に渡し、また絡め手で捕らえてしまう。そのように、人を食い物にする悪が、どんどんと生まれ出ては人を損なうというような状況でした。不義の技、暴虐、悪、流血、暴行、その結果破滅が来ると。信じる者、恐れる者がなくなると、人は自分を中心にし、そして自分の邪魔になる者を捕らえ、殺そうとします。平和の道、神様に喜ばれ、そして互いに喜び合う道を、口では認めても、行いはそれを否定していました。罪に陥った者は平和を築くことができません。争いのために自らを滅ぼすという状況です。それは今日も変わることはありません。人の知恵や能力が 増し加わっても、その代わりに悲惨が増すだけです。その結果どうなるのか、9節から15節の前半まで、光ではなく闇、救いではなく滅びに向かって行きます。神を罪と咎によって拒み、そして平和でなく邪悪な道を進んでいくと、その結果は自分たちに返ってきます。かつては光を望み主の光の中を歩んでいましたけど、つまずき滅びの深みへと向かっているのが当時のユダです。ヒゼキヤの熱心な改革も彼の死とともにたちまち、ようやく自由な時が来た、思い通りにやれる時が来たと言って覆されていくのでした。見かけは敬虔そうに見えていた民の本質を主は見抜き、イザヤを通して語っているのです。太陽が輝かない闇も辛いものですけども、心の目が盲目で、心や霊が闇の中にあるならば、それはもっと厳しい困難に向かってまいります。自分がどこにいるのか、どこに向かっているのかわからない、自分の思いのままにしか歩めなくなったら、互いに争うことになり、そして罠に陥り、そして助ける者はいません。その中で誠実に歩もう、真実に歩もう、正直に歩もうという者たちが声を上げても、彼らは聞こうとしないと、実際預言者たちは迫害されて行きます。国がどうなっていくのか、イザヤは15節の前半で語っています。そこで真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪されると。もちろん真実に主を求めるものはその魂を守られますけれども、しかし置かれている状況は多勢に無勢ということで、国の滅びを止めることはできなくなっていくのでした。そんな民に対して主はどう見ておられるでしょうか。主にあっては希望があることをイザヤは告げています。主はご自分の愛する民が、また人類がこのように罪によって滅びていくことに心を痛めました。そして残念に終わるのではなく、誰も悪から立ち返ろうと、また死を求めようとしていない中でも、主ご自身、主ただお一人で 救いをもたらしてくださる。人々の正しさ、義を頼るんではなく、それら希望が全くないところにありましても、ご自分の義によって救いの御業をなされるのです。エペソ人の手紙の6章の神の武具と列挙されているものは生徒たちが身につけるものですけれども、主はまずご自身で義を支えとし、鎧とし、救いの兜をかぶり、そして復讐裁きの衣をまとって、妬みというのは妬むようにほどに愛しておられるとあるように、日本語の妬みというのは悪い妬みがほとんどなんですけども、聖書でいう妬みはやむにやまれず行動せざるを得ない熱心を指しています。良い方向にも悪い方向にも用いられます。熱い思い、とどめられない思いを持って、主は立ち上がれるのです。正しくまず裁きます。悪を裁き、そしてご自身の意向を示して人々がひれ伏さざるを得ないようにします。そして19節、主の息、ご聖霊の働きが吹きまくって、そしてシオン、神殿のあるエルサレムに贖い主、救い主として来られて、そしてご自分の霊、ご自分の言葉、それを与えて、子子孫孫その御言葉がとどまって、一人も失われることなく救われるようにすると告げています。ユダに対して、私はあなたを愛していると、そして国民を身代わりにすると、そう、告げられていましたけれども、すべての人を救うために罪に対する全人の罪に対する裁きを御子に負わせて、すべての民を救うように神様は働かれます。そのことは53章に、予言されていましたが、神様お一人がこのすべての人が罪に支配されている中で立ち上がって、主の霊、聖霊と、そして御言葉によってご自身の贖いをすべての人にもたらすと、そしてそれは永遠に続くと主は約束しておられるのです。ここに福音の予表が記されています。神様はお一人で犠牲を払い、そして救いをもたらされます。私たちがまだ敵であったとき、罪のうちに歩んでいるときに、キリストはご自分の愛を表し、そして救いを成し遂げてくださいました。私たちは救われたのが また信仰を得られたのはただ主の恵みであるということを忘れずに。ですから、どんなに主から離れている方たちが周りにいても、私たちが救われたようにこの方たちも救われると、イザヤが証ししたように、このクリスマスの時にキリストの救いを、救い主キリストを証ししましょう。お言葉は決して無駄となりませんから。イザヤ書の55章に戻っていただけますか。11節を読みいたします。そのように私の口から出る私の言葉も私のところから虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。天のお父様、どうか私たちがあなたのご聖霊の導きと御言葉の真実と力に信頼して、このクリスマスの時期、主を証しすることができるようにどうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。